東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。おー、いい天気ですね。ポカポカの太陽。皆さん、クッキーでも焼いてケーキでも作ってお茶にしますか？はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。いや、つい最近までね、雪降ったりとか猛吹雪とかすごい風吹いてたりしたんですけど、だんだんやっぱり暖かくなってきましたね。いいですね、暖かい方がいいよつい先日極寒でものすごい風が吹く中、何時間も外に突っ立てたというですね、地獄のような経験をしましたけれども、あれはもう嫌ですねそんなわけで本日第24回目なんですよ。第2クール最後の収録、頑張りたいと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードして、レディオ 365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net、kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第24回目放送、新たな旅に出よう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ。このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップして、リスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する精霊はダフネです。妊婦、処女でなければ巫女になれないのはなぜ？妊婦とは若く美しい女性の姿をした精霊です。古代ギリシャやローマの人々は海や山などの自然には無数の妊婦が宿っていると考えていました。海の妊婦には漁業が栄えること、泉の妊婦には涼水になる、病気の治療を祈ったのです。祈るならオリンポス十二神のボスである最高神ゼウスや海を支配する神ポセイドンなどに祈った方がいいのではないかと思われるかもしれません。もちろん大きな願いは大いなる神に祈るものです。でも日々の細かいお願い事だと世界をダイナミックに支配するのに忙しい神々よりも、海の妊婦とか泉の妊婦などなど自然界を細切れに担当する妊婦に頼んだ方が話が早かったのです。妊婦という言葉には花嫁という意味もあります。結婚は彼女たちの役割の一つです。相手は神でも人間でも OK でした。人間が妊婦と結婚すればかなりの確率で息子は英雄に、娘は未来がわかる巫女になり、その家は末永く栄えます。つまり妊婦は今で言えば逆玉だったのです。逆玉とは言ってももちろん現実にはまず見つからない夢のお嫁さんです。それでも大昔にこの国を作った王様は妊婦を王妃にしたそうだという言い伝えがあれば、我が国の王家は素晴らしい血筋ということになりました。妊婦にはいろいろな伝説がありますが、中でも悲劇の妊婦として有名で人気もあったのがダフネという名の妊婦です。ダフネは川の神であるペイネオスの娘で、妊婦の中でも特に美人でした。でもかなり変わっていて、結婚にはまるで興味がありません。他の妊婦と違い、 おしゃれや歌や踊りなど女の子っぽいことをするのも嫌がりました。ダフネが好きなのは森で狩りをすること、獲物を追いかけてどこまでもかけていく男っぽい妊婦なのです。妊婦の世界は女の園ですから、宝塚の男役のように憧れられていたことでしょう。父親のペイネオスはそんな娘の将来を心配し、わしもそろそろ孫の顔が見たいなどとこぼすのですが、彼女は男と結婚なんかしないと言い張ります。ダフネはどうしても処女のままでいたいというのです。処女崇拝と言ってもピンとこない人も多いでしょうが、ざっと3000年前のギリシアでは現実味がありました。処女の血を神に捧げて嵐を治めるとか、処女でなければ巫女になれないということが当たり前の時代だったのです。処女に聖なる力があると考えられていた時代ですから、一生を処女のままで終えたいというダフネの願いは当時の人々にとってはけなげで好印象でした。はい、というのがあのダフネの前半の説明になります。で、このダフネですね、ギリシャ神話を学ぼうと決めた人が本ですね、参考書などを買ったりしますと、だいたい一番最初に学ぶ参考書に書いてあるのがダフネなんですよ。で、私が今参考にしているものにもダフネは先頭で出てきているんですが、ちょっとね温めておりましたで、妊婦、前エコーをやりましたね。エコーも妊婦だったんですが、こちらもダフネもあの妊婦の一種ということで、妊婦はかなりの数がいるんですね。で、この処女崇拝という言葉もありましたが、皆さんはご存知でしたかね。絵画でもよくテーマにされているもので、結構ね、暗い絵ですねまあ生贄の絵なのでしょうがないんですけれども、私もこの波、大波を治めるっていう絵を見ましたが、すごい女の子の悲しそうな顔が印象的で今でもよく覚えております。はい、で、このダフネのお話ですね、続きいきます。悲しいって書いてあったんですけれども、ちょっと馬鹿げてるような気もします。皆さん聞いていてください。このダフネ、実は今も4年に一度私たちの前に姿を現します。そう、オリンピックです。そもそもの始まりは、太陽神アポロンがダフネに一目惚れし結婚を申し込んだことでした。アポロンといえばオリンポス12神の中でも最も鮮やかで輝ける太陽の神で、女性たちの憧れの神ですから、世界一の玉の輿です。でもダフネは相手が誰であろうと結婚する気はなく、慌ててアポロンから逃げ出します。アポロンの方は、自分はこんなに完璧な男でこんなに彼女に惚れ込んでるのになぜ嫌われるのかが理解できず、彼女を追いかけます。ちなみにこういう求婚はすぐセックスしようというのと一緒です。デートをして、お互いを知って、婚約して、結婚式を挙げてなどという手間はかけません。女が逃げたら捕まえて押し倒すのみです。ついにダフネは疲れて走れなくなると、私の姿を別のものに変えてと願います。すると彼女の足から根が生え、腕が枝になり、みるみるうちに一本の月桂樹となったのです。ここでダフネの願いを叶えたのは最高神のゼウスだったとも、彼女の父親である川の神ペイネイオスだったとも言われています。確かにゼウスなら何でもできます。でも娘の処女を守ろうと力を貸したのはやはり父親の方だったのではないでしょうか。相手が気になってしまっては、さすがのアポロンも彼女を妻にはできません。それでも月桂樹を抱き寄せて、せめて私の木になってくれと頼みます。するとその木がうなずくように枝を動かしたので、アポロンはそれ以降自分の頭や盾ごとを常に月桂樹の葉で飾るようになったとされています。月桂樹は常葉樹で1年を通して葉が落ちません。人々はアポロンが愛した妊婦の木だから特別なのだと考えました。そして競技に優勝した者の栄光を称えるときに、月桂樹の葉で作った冠を与えるようになったのです。その習慣は今でも続いています。現在でも4年に一度オリンピック競技の優勝者の頭上には、ダフネの化身である月桂樹が飾られるわけです、というお話なんですね。皆さんどんな感想をお持ちになったでしょうか。アポロンが途中から出しゃばってなんだかなと思ったんですが、で、このね、ダフネの願いを叶えたのはゼウスだったのか、それともお父さんのペイネオスだったのかっていう、まあ、議論もあるようなんですね。私はペイネオスだと学びましたし、そうだと信じておりますし、 お父さんがやってくれたってことに一票入れたいですね。やっぱり自分のお父さんが助けてくれたって思いたいし、そっちの方がなんか温かみもあるかななんて思います。で、皆さん、なんでオリンピックでね、優勝した人が葉っぱの冠つけるのか知ってましたか？こういうことなんですねなんかオリンピックってめでたいこともことだし、最後に紹介したいなと思ってたのでダフネを残してたっていう節もあるんですが、皆さん今までですね、12かの妖精だったり神様だったり紹介してきましたが、何か心に残ったものありますかね？私はやっぱり聖書に出てくる4大天使、4大天使のうちの3人しか紹介できなかったんですけど、そこがやっぱり好きかなと思います。以上、ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは旅人の石です。ある日突然、何不自由ない暮らしに不自由さを感じた。今の私に足りない何かが欲しくなり、ふと旅に出てみることに決めた。同行者は自分一人、行き先も滞在日数も何も決めていない。あるのは目的だけ。今の自分に足りない何かを見つけることだ。やってきた列車に飛び乗ると、車窓に流れる景色をひたすら眺め続けた。都会の喧騒に佇むビルの街並みを通り、閑静な住宅街を抜け、段々畑の横を過ぎながら列車は走り続けた。気がつくと、窓越しに頬杖をつきながら、私はほんの一眠りをしてしまったらしい。ブレーキの振動で膝からつま先へ落ちたリュックサックの重みで、ふと目を覚ました。車内には聞いたこともない駅名がアナウンスされている。周囲を見渡すと、残っている乗客は私一人しかいない。ほんの少しの心細さを抱えたまま、列車はようやく終点へたどり着いた。駅のホームへ降り立った瞬間、私は目の前の光景に思わずため息をこぼした。ああ、目の前に広がっていた光景、それはオレンジ色に輝く太陽の下で一面に広がる青々と澄み切った海のパノラマだった。改札口を抜け、私は一目散に海岸へ向かった。近づくほどに潮風の優しい香りと波の音が聞こえてくる。胸の高鳴りを抑えながら、私は歩く速度をさらに速めた。踏みつけるアスファルトの硬さから砂浜の柔らかい感覚へ変わる頃、ようやく大海原が私を迎え入れてくれた。
気持ちいい。
あまりの開放感に一つ大きく伸びをした後、波打ち際のギリギリまで駆け寄った。白くきらめく波たちが 私の足元で無邪気に踊っているかのように寄せては返していく。太陽の光で乱反射を繰り返す水面へそっと手を差し伸べてみると、この体までも大自然の一部となっていく感覚だ。それから私はただひたすら空と太陽と海と一緒に遊んだ。その光景はまるで自分と仲のいい友達と時間を忘れるほどに遊び続けた幼かった頃の私の姿にそっくりだ。まだ外の世界を知らずに自分の心の中にある自由と創造と表現の中だけで生きていたあの頃の私がその時の私の中にはいたのだ。すっかり日が暮れた頃、私はようやくふと我に帰ることができた。ああ、そろそろ今日の宿でも探そうかな。砂浜に置きっぱなしにしていた荷物を手に取ると、私はゆっくりその場から歩き出した。夕暮れの中、海に沈む太陽と空にかかる月を交互に眺めながら足を進めていたところ、遠く向こうにぼんやりとした明かりが一つ見えることに気がついた。なんだろう、あれ。夕闇に光るたった一つの明かりに誘われるかのように私はどんどん近づいていった。しばらく歩き続けるとやっとその正体が分かった。そこには人の手首ほどある太さのろうそくを掲げていた初老の女性がいた。可愛らしい麦わら帽子をかぶった素朴なおばあさんだ。近づいてきた私に向かって笑顔でろうそくを振っている。
ちょっとそこのお嬢さん、あんたもしかして旅人さんかね？
ええ、まあそうですが。唐突な質問に私は一瞬身構えた。
どこか行きたい場所などはあるのかね？
ええ、特にないんですけど、ただ今の私に足りない何かを見つけたいなと思って、それで旅に出たんです。その答えを聞くなり、待ってましたと言わんばかりの満足げな表情でおばあさんは言った。
それじゃあ、あんたにいいところを紹介しよう。旅人の石だよ。
旅人の石？
そう。この場所にはなぜか昔からあんたのような何か足りないものを見つける旅に来る旅人が多くてね。そんな旅人の願いを叶えるために作られたのが旅人の石なんだよ。その石に自分の叶えたい意志を書くとたちまち願いが叶ってしまう不思議な石なのさ。
おばあさんの話に私は思わず釘付けになった。その石どこにあるんですか？するとおばあさんは遥か彼方の方でも見るかのように目を細めながら向こうの方を指さして答えた。
この海岸沿いをずっとずっと歩いたところにある一つだけずば抜けて大きい石、それが旅人の石さ。周りには他に何もないところだから、きっと迷うことなくたどり着けるはず。
おばあさんの話を聞きながら、私はその石があるはずだと思われる方向を見た。
でも、もう日が暮れてしまったからね。やっぱりやめるか、それともこのまま進むか、どうするかね。
おばあさんの言う通り、夜の暗闇のせいで、先の向こうの景色は全く見ることができない。これでは、
石の代わりに幽霊でも現れそうな雰囲気だ。それでも私は一つ息を飲むとおばあさんへ言った。いえ、行きます。行ってみます。旅人の石へ会いに。
そうかい、わかったよ。十分に気をつけてお行きなさい。私は明日も明後日もずっとここにいる。もし無事石に会えたなら、その時は知らせに来ておくれ。
わかりました。では、行ってきます。おばあさんと揺らめくろうそくの火に見守られながら、私は旅人の石を見つけに、夜の海岸沿いを歩き始めた。はい、いかがだったでしょうか。バースデーイブの旅人の石ですね。で、こちらバースデーイブが今日で最後となります。ビビさん曰く、終わりの中の続きっていうのをのびのび表現してもらえたらいいなということで、この作品を受け取りました。で、このおばあさんですね、ちょっと可愛らしい風に読みたいなと思って頑張ったんですが、いかがだったでしょうか。で、この石に会えるかどうかはわからない、続かないんですが、そこは皆さんの想像にお任せするということでね。というわけで、ストーリーテラーいかがだったでしょうか。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。ファンタジスタではダフネ、ストーリーテラーでは旅人の石をお送りしました。で、ストーリーテラーっていうか朗読のお話ちょっとするんですけれども、あのバースデーイブのねシリーズが終わってしまうんですが、第3クール目ではビビさんまだテーマを決めてないということで、もしかしたらテーマなしのフリーで朗読が展開していくかもしれないということです。皆さんお楽しみください。で、その時にねメールをいただいたんですけれども、前回の放送、前回メールをいただいた時の前回となると第22回目の嘘吹く太陽中盤なんですが、の表現力に感動したとビビさんに言っていただいて、すごく嬉しかったですね。これからも、ね、頑張っていきますよ。第3クールなのでまたね成長した私の朗読をご提供しなきゃいけないなと思っております。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントも番組ページにちっちゃくありますので、ぜひぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第24回目放送、新たな旅に出よう、これにて終了です。ここまでのお相手は春の陽気に浮かれているこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.